こんにちは、西田美鶴です。ダイヤモンドマトリックスイントロダクションを始めます。今回はですね、ダイヤモンドマトリックスのイントロダクション、手に入れて、聞いていただき、ありがとうございます。将来にですね、小さく書いてあるんですけども、僕ら事業家はですね、売り上げはもちろん、上げていきたいし、もちろん利益も増やしていきたいし、そしてですね、事業としてできれば、まあ、安定したらいいなと。で、さらにやっぱり何年もやってるわけですから、成長もできたらいいなと。これらのですね、いくつかのこの矛盾っていうのがたくさんあるわけなんですけども、これに対する、回答になればと、回答の漢字がですね、回答というふうになってですね、をこれからお話しさせていただきます。はじめにですね、まず、今回こういうですね、ダイヤモンドマトリックスを、発表ご案内して、ま、今後の活用していただきたい時代背景みたいなことをちょっと整理していただきたいんですけども、まあ、よく言うそのリーマンショック以来、その100年に一度とかって言われてますけれども、ま、100年に一度とかっていうのはですね、まあ、言った人がですね、その100年に一度という言葉を使った人が、責任ある人が言ってしまったので、多くの世の中でですね、まあ、100年に一度なんだからですね、100年に一度にこそすべきことみたいな、そんな使われ方してますけども、実は、景気の波とかいろんなことを見ればですね、過去に起こったことが、繰り返している部分も、あるわけですね。で、今どういう時代に入ってるかといったら、まあ、高度成長をですね、僕らがその、まあ、僕は40代ですけども、子供の頃からこう成長してきた、高度成長終わって低成長になって、不況だとか好況だとかって、もう、言うこと自体がナンセンスなんですね、規模が大きくなりすぎて、もう成長しない時代になっているわけですね。で、それの頂点がバブルだったわけですよね。で、そんな中で、まあもう、お互いに感じてご存知だと思うし、ビジネスにも活かしてると思うんですけども、非常にこの個の時代になってきてるわけですよね。ものすごくその、マニアックというか、一人一人がですね、私の私のというようなそんな時代になっていて、企業とか経営とかっていうのも、もちろん規模の、何ですかね、再統合とか、いろんな大きな企業に関してはですね、どんどんメガバンクとかってなってますけども、一方ではですね、その一番ミニミニのですね、この一人ビジネス型、一人型ですね、もうマイクロプレナーですね、こんなところがですね、今後のどんどんどんどん主流になっていくのは、いくなと。で、一人ビジネス経営というのを、僕は2002年から、まあ、サポートしているんですけども、ある時期から、定義をしておりまして、一人一人と言ってもですね、やっぱりパートナーがいたりとか、外注さんがいたりということで、自分以外にスタッフさん2人まで、スタッフさん3人以降になったら、一人ビジネス経営ではなく、一人ビジネス経営はスタッフさん2人までと、自分は合わせて3人ですね。ここまでを一人ビジネス経営の範疇というふうに定義しています。で、一人ビジネス経営においてですね、その経営の仕方っていうのが、やっぱりその、大きな組織とは違うよね、ということをですね、いろいろもう7年も8年もやってるわけですので、その辺を整理して、まあ、ホームページのダウンロードがあるんですけども、関係性ビジネスっていうのが、一人ビジネスではですね、まずスタートだよね、大事だよねっていうことをですね、伝えています。よかったらですね、ホームページからダウンロード、まあ、ワード PDF になっていると思いますので、見てみてください。この、ダイヤモンドマトリックスでのですね、基礎基盤にもなっているのが一つが、関係性という概念ですので、ぜひですね、読んでみていただけますでしょうか。まあ、今もちらっとお話ししたんですけども、西田光弘、この僕がですね、どんなことをやってきたかということをちょっとだけお話しさせていただきたいんですけども、もう起業はして10年になりまして、最初はパソコンのサポートみたいな、飛び回る仕事をしてたんですが、2年3年と経ったところですね、いわゆるその、コンサルティングのようなことがやりたい、できるかできないか、やりたいというところからですね、一人型のサポートを始めたのが、今の始まりになります。で、以来7年、8年、もうずっとですね、 一人型のですね、サポートをやり続けています。で、当初ですね、一人ビジネスで年収1000万なんていう本も出したんですけども、最初のうちで年収、まあ、一人でやってますので、年収イコール年商みたいなもので、1000万円になりですね、その後、スタッフさんも、お顧問に漏れず、雇用してみたりと、いってですね、売り上げを追求してみたりという時期もあったりとか、という中でですね、いろいろ経営を学んでいってですね、大きな企業、組織と一人型は随分違うねということで、ある時期から一人に特化したわけなんですけども、今回もですね、たくさん、まあ、いろんなその話が出てきますけども、その中の一番シンプルな、まあ、ご案内ページ、セールスページの案内してですね、付加価値2000万と、こういうところにこだわってですね、ずっとずっと経営をもう、そうですね、何年も5年ぐらい、やり続けてはいます。そうするとですね、サポートをするのに、手が大変になってきたかというふうにスタッフを雇うときにですね、いろんなですね、自分の中でその葛藤もあって、自分の基準を落とさないためにですね、まだまだ、というふうにですね、なって、まあ、今自分で言うとですね、粗利、付加価値をですね、まあ、一人頭は5000万目指そうというところら辺まで来ているっていう状態ですね。まあ、そんな状態ですので、まあ、これをお聞きの方のですね、参考になるかなということで、今回まとめてみました。ではですね、まずですね、一人ビジネスというですね、一番根本のですね、自分ができることをやって起業していこうよというあたりからですね、お話をしていきます。事業は、まあ、できる、何かができて、それを誰かに提供して、それが売れて、で、儲かるというところなんですけども、このできるというのは、何かが得意とかっていうできるもありますけども、それ以外のですね、会社としてですね、サポートが十分にできるとかですね、お店だったらですね、収容量がいっぱいあってですね、十分にお客さんをカバーできる、これもできるですね、いろんな意味でこのできるというのがあるわけですが、事業の立ち上がりの時の成長ですね、特にその一人ビジネス経営においてのですね、まずはですね、できると売れるについてお話をしていきたいと思います。一人型でやるときっていうのは、自分のやっぱり得意なこと、イコール世の中の人の不得意なことだったりするので、それをサポートしていこうよということで、まあ、できる得意なことを商品、サービスにして、お金にしていきましょうね。そうするともちろん、不得意の人がいるので売れるわけですね。買っていただいて、それがまあ儲かるということなんですけども。で、これはですね、もう大抵の場合は、そこに人間関係があるわけですよね。西田さんだから、西田君だから、あなただから、あなたにお願いしてますと、あなただから発注するんですっていうのがですね、このできる、売れるの関係性型のビジネスですね。と、一人ビジネス経営においては、このできることを徹底してやっていくことによって、十分、十二分にですね、売れるし、儲かるわけですよね。と、売上が上がって利益が上がってですね、だんだん時間が流れていくと、まあ、起業するぐらいですから、そういう気のある人はどうなるかというと、ここに行ってしまうわけですね。勝てるというふうに書いてあるんですけども、できるも売れるもですね、できるできない、売れる売れないっていうのがあるわけですから、勝てるは勝てる勝てないがあるわけですね。自然、だんだん大きくなって力がつくと、その市場の勝つ、勝たないの、世界に足を踏み入れていくわけですね。するとこれどういうことかというと、ここでちょっと線を縦に右左に引くとですね、左側っていうのは、レバレッジをかけない世界なんですね。レバレッジっていうのは、まあ、結構ですね、もっともっとこう効果を上げていくために使う、まあ、ご存知かと思うんですけれども、どんなのがレバレッジに含まれるかというと、まあ、人を雇うレバレッジですね。それから、わかりやすく広告レバレッジですね。それから店舗を増やしていくのがレバレッジですね。それから事務所をですね、そこに人を招いていくと、こういうのもレバレッジですね。そしてそういういろんな費用がかかることを借金で賄う。これはレバレッジですね。これが、一人ビジネス型関係性でやっていくうちっていうのは、あなただからと。 人間関係でやってますから、あなただからなのわけですから、人を入れるとですね、あなただからじゃなくなっちゃうわけですね。で、事務所、特にまあ、必要なビジネスもありますけれども、それをしなくてもですね、できることに特化していっていると。で、広告をやればやるほどですね、あなただからできるという量がさばけなくなっていくわけですから、やっぱりレバレッジかけられないし、かけない世界というのがですね、このできる、売れるの方の世界なんですね。ところが、その、勝てる、勝てないっていうところは、レバレッジをかける世界なんですね。要するに、もっと売り上げ伸ばしたいから人を入れる。もっと売り上げ伸ばしたいから広告入れる。もっと売り上げ伸ばしたいから事務所を持つ。もっと売り上げ伸ばしたいから、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん。で、これを、レバレッジと分かっていればですね、レバレッジをかける世界なんですけども、分かってないだというと、レバレッジがかかってしまう、かかる世界なんですよね。なので、右側は、好むと好まざると、レバレッジがもうかかってるわけですね。レバレッジかかるっていうのはどういうことかというと、ありていに言うと、競争が発生するということですよね。これはもう十分にビジネスやりながら体感していると思うんですけれども、何かしらの競争ってあると思うんですね。同業他社さんとの競争とかですね、地域での競争とかですね。そうすると、果たして、我が社は私は、勝てるんでしょうかということなんですよね。左側にいればですね、あなただからという世界で十分に儲かったのにですね、右側に行くと、競争があってですね、もっと安くしてよとかですね、もっといいサービスにしてよとかって言われるわけですよね。じゃあ、そこに、一人ビジネス型の人が行ってもいいのか、行けないのか、なんか基準があるのかって話ですね。そしてもう一つは、行っていいのか行けないのか判断できた上で、踏みとどまるのか行くのかっていうのを自分で決めるということですよね。それさえ分かってればですね、このできる、売れると、立てる、できるというのが繋がってですね、ビジネスとしても、成り立っていくかもしれないわけですよね。ここで、左と右の違いをですね、ちょっとだけかいつまんで言ってみたいんですけども、できる、売れるの世界って、すごくざっくり言うと、得意なことを提供してお金いただくわけですから、お役に立っているわけですよね。と、商売を学んだりですね、商売の話を聞くときにこんな言葉聞かないですかね。誰かの役に立って、お金になったら嬉しいですとか、誰かのお役に立つことが、儲かることですとか、そんな言葉をよく聞きますよね。でも実際にそれって本当でもあるし、嘘でもあるんですけど、本当なのかなというところがですね、一番ポイントなんですね。実は左側っていうのはお役に立てば立つほどお金になってくるんですよね。左側はお役に立てば立つほどお金になってくる。そこに踏みとどまるのもありということですね。ところが市場に出ていくとそれが成り立たないんじゃないのかなという話なんですね。お役に立てば儲かるの虚実と。まあお金儲けの話、売上が上がるとか利益の話をしているので、ちょっとこんな例をお話ししたいと思います。これはですね、世界の富豪、ビリオネアの表なんですけれども、一番上がですね、これビリゲイツですね。これすぐちょっと見づらいですけど、5兆円です。5兆円。ビリオネアの資産が5兆円。で、ウォーレン・バフェットとかですね、知ってるところだとウォルマートですね。ウォルマートのこのウォルトンファミリーっていうのが何人もこのランキングの中に入ってますね。それから Google のラリーペイとか、こういうまあ、そうそうたるこう企業家というかですね、事業家の名前が並んでるんですけど、その中でこのジョージ・ソロスという人がいるんですね。ビル・ゲイツにしろ、Google にしろ、ウォルトンにしろ、まあ、一大企業帝国を作り上げてる。で、その上でですね、ビリオネアになってるっていうのがまあ、多くのパターンなんですけど、このジョージ・ソロスという人は、ヘッジファンドというお金儲けの専門家なんですね。で先ほど言ったように、ウォルマートとか何人も入ってますので、ジョージ・ソロス14位ですけど、実質はベスト10以内の、世界の、スーパー金持ちなわけなんですけども、で金持ってるだけになって、それを、自力で稼いできた人がですね、こんな本を、書いてるわけなんですけども、グローバル資本主義の危機と。この中でジョージ・ソロスが言ってることはですね、価値にはですね、二つあって、社会的価値と市場価値というのがあると。 まあ、な感じの言葉なんですけど、わかりやすく言えば、社会的価値がお役に立つことですね。それから市場価値が儲かるということですね。ソロスが言ってるのはこんなふうに言ってるんですね。私は、市場において社会的価値が成立するとは思っていないと。だから私は、市場主義で市場でお金儲けに邁進しますよ。なんていうふうに言っているんですね。で、一方では、私は、お金儲けだけをしている人間なわけではないと。もちろん誰かの役に立ちたい。社会的価値も、追求したいと。ただそれは市場には求めないよ。で、この人すごい慈善事業とかたくさんやっているんですね。まあ、特に欧米の金持ちでは、慈善事業にすごくお金出していきますよね。なので、社会的価値を実現するのは別のところでありますよって言ってるんですね。それは、なぜならば、市場では社会的価値は実現しないからだって言ってるんですね。で、そのなぜならばは、市場は間違えるからだって言ってるんですね。市場っていうのは、僕ら含めて一般大衆、一般消費者が、まあ、買ってるわけですけれども、市場っていうのは、いいからいいとか、間違ってるから間違ってるっていうふうに、必ずしも正しい判定をしなくて、いつも間違うよねって、このソロスさんは言ってるんですね。そうすると、僕らの事業で、先ほどの左側のですね、関係性の中にいればですね、お役に立つ、この社会的価値は、金銭的価値になるんですけれども、市場に出て行ってしまったら、果たして社会的価値っていうのはお金になるのかっていうことなんですね。ちょっとこれ考えてみます。前ももうすでに答えを言ってるんですけど、お金にならないんですよね。ね、本当にと。お金になるじゃん。みんな儲かってるじゃん。例えばですね、僕いつもこれセミナーとか勉強会でお話してるんですけど、携帯電話、ちょっとね、手元で眺めてほしいんですけども、ものすごい高機能ですよね。もう iPod とか iPhone とかいろんな多機能なやつに限らずですね、日本のそのガラパゴス携帯と言われてる超多機能な携帯なわけなんですけども、まあ、いろんな機能のことを論じるんですけども、その中で、通信スピードのことをちょっと取り上げたいんですけどね。電話というのは電話機であると同時に、通信機器として非常にまあ、機能を求められてきて、僕が携帯を持った90年代終わりぐらいに、2000年になるぐらいなんですけども、その頃っていうのは、PHS が通信スピードとしては主流だったんですよね。32K とか 64K とかって言って、K っていうのはキロなんですけど、まあ、繰り上げてですね、64K を丸めて 100K としたとしてですね、これ1メガの10分の1なんですよね。それって、今はもう1単位上がっててギガとかって言ってるんですよね。ということは、1000倍とか1万倍とかのスピードになってるんですね。通信スピードが。だから携帯の画面でですね、動画も見れるし、画像もすべて見れるし、ものすごくもうパソコンと同じようなことができますよね。1万倍とかっていうスピードで通信をしてるからなんですけど、それって、市場にいる僕たち、お客さんに、ドコモとか au とかソフトバンクとか、いうのは、社会的価値を提供してますよね。僕ら喜んでますよね。そしてお役に立ってますよね。1000倍、1万倍。で、ところで、1000倍、1万倍なんだけど、当時ね、5000円払ったんだけど、今、4800円になりませんかねとか、やってないですかね。やってるやってないは、間違いなくやってるはずです。いろんななんとかかんとかプランで、月々のですね、ランニングコストを100円でも安くしようって、みんなやってるわけですよね。社会的価値を1万倍もらってるのに、お金は半分でお願いしますとか、こういうこと言ってるわけですよね。本来なら、価値を1万倍くれたんなら、じゃあ前1万円払ってるんだから1億円払わなきゃって話ですよね。っていうことは、僕らが市場価値を払わないようにしてるはずなんですね。で、そういう人って、どうしようもなく、意地汚くて悪い奴らで、銭に汚いか、じゃないですよね。みんないい人なわけですよね。多くの僕ら一般ピープルなわけですね。が、善人がですね、集団で企業に襲いかかってるので、 その善人の集団暴力っていうのね。善人の集団暴力。集団でもっと安くしろって言ってるので、企業の方は分かりました。ってですね、安くしていって、どんどんお金が得られないと。こういうサイクルになってるはずなんですね。じゃあ、ここに4つ枠があるので、他のものを一緒に見ていきたいんですけどね。例えば、じゃあ、価値なんか提供しないで、お金になることないかな。なんかそういうのよくありますよね。インターネットとかで。世の中、もうずっとありますね。こういうの詐欺って言うんですね。じゃあ、罰で。これも商売は何もならないですね。でも、これは一つしかなくて、社会的価値を提供しつつもですね、市場価値をですね、手にするにはどうしたらいいのかって考えるしかないんですよね。そうすると、先ほどからここでお話をしている、お金もらえないからもっと価値を提供しようってやってるのって、よく聞くのはですね、事業をやってビジネスをやって勉強していくと必ずぶつかる言葉は差別化という言葉ですね。差別化をすれば、じゃあですね、社会的価値、市場価値はもらえるのか得られるのかって話をこれからちょっとしていきたい。まあこうですね、我が社があって、それからよその会社が、同業他社ですね。なんかいろいろできることがあって、よさもできるできないがあるわけですね。で、この中に丸とか×とか三角入れていきましょうって話なんですね。まあよくのセミナーなんかだと、やっぱりインターネットを通して、まあ、集客してるし、必ずいらっしゃるのがそのホームページ作りとかですね、その IT 関係なんですけど、じゃホームページ作りをしてますと、しますね。例えば、まあ、我が社ができなくて、相手ができるんじゃ、これもビジネスとしては成り立たないというか、そもそもダメなのか、バースだなと。で、我が社ができて、相手ができないということは、これはもういいですよね。ということは、丸だな。で、問題はこの2個なんですけど、我が社ができなくて、相手もできないと。これどうですかねっていうことなんですね。例えば、ホームページ作りであればですね、昔は MT なんていうのなくてですね、一つ HTML でシコシコ作ってたんですけども、MT っていうのができてですね、そのコンテンツをマネージするシステムだ。ということで、ブログみたいなものですね、だんだん流行ってきたときに、MT できますよ、できませんよ、当時は誰もできなかったんですよね。当時は誰もできなかった。いやどうですかね、これ。事業として、お金儲けとして。まあ、お金にならないわけですよね。これ、バッテンかなと。まあ、異論があればですね、ご自分でちょっと考えて、まあ、コア三角だよとか、丸とかっていうふうに、入れていただければいいかと思うんですが、じゃあ、我が社は MT できるよ。向こうも MT できるよ。これどうですかね、ビジネスとして考えて。まあお客さんいるんだし、売り上げになるんだから、まあいいんじゃないの。まあ大体こんな感じじゃないですかね。まあ相手がいるんで、ここがちょっと三角かなとかっていうのあるかもしれないけど、まあこんな感じだと思うんですよね。これが、まあ大体差別化しようとするときはですね、まあ現状認識かなと思うんですけども、ちょっと違う視点でですね、数字で考えてみたいと思うんですね。我が社は、100の能力あります。まあ、HTML でホームページ作れますよ。相手も HTML でホームページ作れて、いろいろできることあります。まあ、MT まだできないしますよね。で、時代の流れとともに MT だ、ブログだとかってなってきたわけですね。そうすると、いち早く我が社はですね、MT とか勉強するんですね。そうすると、MT で簡単に日記風の、ホームページができますよっていうと、これ、10ポイントアップして、丸になるんですよね。と、よそができなくて、我が社ができるから、丸ですよね。と、これが差別化です。ただ、この見方には2つあって、写真のようにストップモーションで見る場合があるわけですよね。まあ、ストップモーションって言っても一瞬の1秒ということではなくて、例えば1ヶ月間ぐらい、MT で、先んじてる。半年ぐらい先んじてる。1年先んじてるかもしれないですね。その、切り取ったですね、スライスしたところにおいて、差があるというのはこの110と100なんですけれども、でも時間というのは流れていくので、相手もですね、あ、そうなんだ、MT ってできるところができてくるんだ、へえって言ってですね、じゃあ我が社もやろうって向こうも考えるわけですね。で、110になると。と、110と110になりますよね。 また同じになっちゃうわけですね。そうすると今度は、MT がですね、なんか最初はですね、テンプレートがダサかったね、なんて言ってですね、MT のテンプレートが綺麗になりますよね、始めるわけですね。と、またさっきの写真で見ると、110と120で、またですね、ここですね、ちょっと有利だなと。でもそれ見てると向こうも、あ、そうか、テンプレートやればいいんだな。テンプレートやるわけですね。これ120になると。これ、逆の場合もありますよね。相手会社を見て、自社が追いつけ、追いつこうとして、後から後追いで120になろう。この場合もありますよね。と、でもまだ時間が経ってですね、こう120になっちゃったんですね。一緒になっちゃったわけです。ということは、ここの100と変わらなくないですかってことなんです。100と100って確か罰だったんですよね。100と100って罰ですよね。ということは120と120って罰じゃないよってことですよね。じゃあ、ここまで努力して半年とか1年とかですね、MT できるようになって、テンプレート作れるようになってっていう、この努力の20どこ行っちゃったんですかね。一つ前の話を思い出していただくと答えはわかると思うんですけども、この20どこ行ったのと、この差の20は。この差の20はですね、ここですね。僕らお客さん消費者のお財布に収まったということですね。全部ですね、ここの企業努力した20は、もうちょっと安くしてないと、だって向こうも20、120できるもんね、と。向こうも130できるもんね、向こうも140できるもんね、というふうに、ずーっと言われ続けるわけですね。と、僕ら全員が集団でですね、寄ってたかって、この20を奪い取っていくわけですね。ということは、どうでしょうね、ここってのは本当に丸なのかということなんですね。で、気をつけていただきたいのは、ここの時の我が社の僕らの自身のメンタリティとか気分とか、気持ちどうですかね。半年一年 MT できるようになった。あれできるようになった。これできるようになった。努力もしてます。技術も勉強してます。それをできるために両稽古もしてます。言ってすごい頑張ってましたね。で、気持ちももちろん頑張ってる。うわ、すごい、我が社頑張ってる。売り上げも伸びてるわけですよね、もちろん。売り上げ伸びてますよね。売り上げ伸びてるんですけれども、でも、120、120って罰じゃないですか。ということは、もう頑張っても頑張ってもダメなんだ。罰っぽいじゃないですかってことなんですね。一方で、この100と100の時の、ここの経営者のメンタリティってちょっと考えていただきたいんですが、ここどうですかね。ここは、いやー、ちょっとうちもね、努力しなきゃねえなんていうふうに、悩んでたり、ちょっとやばいなと思ってるわけですね。やばいなと思って、相手と差がつかない人と、っていうふうに認識している人と、頑張って、うちはよそよりちょっといけてるね、と思ってるのにやばい人と、どっちがやばいってことですかね。実は、ここはやばいって認識している分まだ三角じゃないのってことなんですね。この右上はやばいって認識してなくて、うちってちょっといけてるねと思ってるのに、実はめちゃくちゃやばいというところがすごくやばいわけですよね。これどういうことかって言ったら、このマトリックスが上にせり上がっていってるだけですね。そしてこの20をお客さんに提供し続けているというのがですね、差別化の行く末ですし、まあ、ラットレスというか、エンドレスなわけですね。と、この、問題なのは、この3人の集団暴力ですね。誰がやってるかって言ったら、僕らです。僕らが、もっと安くしてよと。駅前にスーパーがありますけども、スーパーと B スーパー行ったり来たりしながらですね、まあ、口で言わなくても行動というのも言ってるということになりますから、こっちで、買うということは向こうで買わないという選択をするので、その向こうのお店に対してですね、もっと安くしてよって言ってるも当然なわけですね。そうすると A スーパーでばっかり買ってれば B スーパーの売り上げ上がらないし、買うときは例えばバーゲンタイムで買うとか、よくやってますよね。これは全員の集団暴力です。ということは、安いものをですね、いいものを安くスーパーとかを提供してるんですけども、市場価値払わないよって僕らがやってるんですよね。と、これが、市場の普通の姿なんですから、じゃあ、この〇〇っていうのは差別化でもできないんじゃないのっていうことなんですよね。 じゃあどうしたらいいのっていうところをですね、また違う角度からですね、考えていきたいと思います。そもそもですね、事業をやって、市場に出ていくわけですから、市場に出ていって、ライバルがいて競争するということは、現状維持だと、そこで負けちゃうわけですかね。ということは成長しないといけないんですけど、成長するためには実は、成長のための、投資って必要ですよね。投資は、お金の投資ももちろん必要でしょうし、それから時間の投資も必要でしょうし、もしかして人を入れるんであれば、人の教育という投資も必要ですよね。これ全部ですね、賄ってくれるのは利益なんですよね。例えばそこで時間をかけてもいいとしたら、どこかで売り上げを上げないでもいいぐらいのですね、時間を割かないといけないわけですよね。で、やっぱり利益がないとですね、成長できないし、ライバルに勝っていけなくなっちゃうわけですよね。市場っていうのはですね。市場というの。ちょっとその辺をですね、整理していきたいと思うんですけども、その時に企業のタイプに2つあると思うんですね。マーケットインタイプとプロダクトアウトタイプですね。聞いたことあると思うんですけど、まあ、マーケットインの方は、お客さん主義ですね。お客さんがこういうの欲しい、こういうニーズがあるっていうとですね、お客さんのそのニーズに合わせていくわけですね。これはマーケットインですね。で、プロダクトアウトは職人型ですね。我が社の商品、サービスはこんなところ特徴あって、よそにないよと。欲しかったら買ったよ、買ってよと。欲しい人に買ってくれればいいよ。なんていうですね、ちょっと職人かたぎな、まあそうですね、気質というか、というのを想像していただくと分かりやすいと思いますね。ご自身はですね、どちらのタイプが強いでしょうか。これ100、0とか0、100にならないので、どっちが強いかということだと思いますね。これ整理していくと、マーケットインでお客さん主義っていうことは、売り上げって上がりやすいでしょうか。上がりやすいですよね。だってお客さんの言うことを聞くわけですから。でさっきの話を思い出してほしいんですが、利益取れますかという話ですね。写真状態で一瞬は取らせてくれるんですけれども、お客さんは相場に利益をくれなくなるよと。もっと安いのあるからというのが、さっきの丸バスだったんですよね。一方でですね、じゃあ職人型っていうのは売上上がりやすいか、上がりにくいんですね。買いたい人だけ買ってよっていうわけですから、ある種その思われないわけですから、なかなか売上は上がりづらいと。ただ、売れればですね、それだけの技術とかサービスとか、何か特化したものを提供しているので、利益は取りやすいということですね。これがですね、マーケットインプロダクトアウトの売上利益のですね、まあ、その、二項対立というですね、二つで考えたときの見方です。じゃ一方で、このイントロダクションで最初に言った、その、まあ、安定も欲しいよね、と。でも企業としてはその成長もしていきたいよね、なんていうときに、マーケットインというのはどうかというとですね、マーケティング、顧客主義でお客さんの言うことを聞いていくので、お客さんの数も増えていきますし、だんだんマスになっていきますので、基本そんなに出っ張ったりへっこんだりっていうふうにはしなくなって、だんだん安定していきますね。売上的にも。高値安定か、低値安定かは分からないですけども、安定しやすくなっていきます。一方で、さっき言った、利益がないと、次の投資できないですから、売上があるんですけれども、成長がしづらいんですね。で、プロダクトアウトはですね、買う人が、好き嫌いとかもですね、その商品に対するですね、思い入れとかこれがですね、激しいというかですね、職人のことを認めてくれる人がうまく見つかれば売り上げ上がるんだけど、そうじゃないと上がらない。これ安定しづらいわけですよね。で、ただ、それが利益が取れるようになって、そのお客さん見つかっていって、再投資がうまくいったらですね、これぐんぐん成長していくわけですよね。これの、最たるものがですね、まあ、Google なんかがそうですね、まあ一部も本当に巨大な例ですけども、プロダクトアウトですね、お客さんの言うことを、聞くというですね、Google がやりたいことをですね、徹底してやってるわけですね、すべての情報を集結させるみたいな、そんな理念でやってるわけですね。だから使いたい人だけ使ってねえと。まあ一方で、例えば、ヤフーなんかですね、まあマーケットインだとですね、あのサービス、このサービスがもうごっちゃといっぱいありますよね。というふうに、ご自分の事業を分けて考えると、非常にわかりやすいんですが、じゃあ分けて現状認識ができましたと。じゃあプロダクトアウト型だな、我が社はと。お客さんの言うことなかなか聞いてないな、と言ったときにですね、じゃあどんな今後戦略方針を取っていったらいいのかということですね。 成長しやすくて利益出やすいんだけど、売り上げ上がりにくいわけですから、売り上げ上げるための努力をなんだかすごくやり続けなきゃいけないんだなとかですね、マーケットにね、ずっとお客さんの言うこと聞いてるけど、利益取れないよなということで悩み続けるのかと。と、先ほどの4つのですね、社会的価値と市場価値のところの一番下ですね、丸々にするためにはどうしたらいいかっていうと、どっちかのオアシコだと、これはなかなか手にできないんで、こう考えていく、いかざるを得ないですね。売上も利益もどうやって取っていくのか。安定も成長もどうやって取っていくんだと。この矛盾したところをですね、掴んでいくのが、このダイヤモンドマトリックスのですね、テーマになっていきます。そもそもお客さんが利益をくれないと、払ってくれないと。それなのに売り上げも伸ばしつつ利益も伸ばすと。安定もしつつ成長も目指すと。こんなですね、矛盾したことをやっていくのがですね、経営者というふうに、言えるんじゃないのかなというふうに思うんですね。で、とはいえですね、実はですね、そんな複雑な話ではないっていう事例も一つお話ししたいと思います。売ればいい。売ればいい。とにかく売ればいい。どんどん儲かるっていう時もあるんだよっていう話です。先ほどのマトリックス整理すると、こんな感じだったんですよね。右下が20まで。上はやばいねと。右上やばいねと。左下は、やばいの気づいてはいるんで、まあまあ三角かな、なんて話をしてましたですよね。でも、ちょっとですね、大きな話なんですけれども、先ほども冒頭で僕は日本の高度成長みたいな話をしたんですが、僕の人生の中で、前半ぐらいがですね、日本の高度成長と合ってるわけですけども、そして後半ぐらいがその低成長になってきてるんですよね。その前半ぐらいの時、聞いてる方は世代が近いかと思うんですけれども、その時って、我が社もできて、他社もできてっていう商品っていっぱいなかったですかね。車にしても、電気製品にしても。っていうのは、お客さんがもっともっと欲しいと。初めてのものばっかりなわけですよね。三種の神器からですね、テレビに至って、そしてビデオがあって、CD になってと、どんどんその新しいの欲しいっていう時があったので、とにかく CD プレイヤー作ってると売れたと。で、心から CD プレイヤーだ。その後は DVD だっていう時代があったわけですよね。ということは、ここは実は、みんなと同じことやってれば、高度成長の時っていうのは売れるわけですね。二重丸じゃないけど、売れると。そして、もちろんですね、価格競争あったと思うんですけれども、高度成長の時はまずは手に入れたいという時ですから、お客さんもたくさんいるので、利益幅が取れてたはずなんですよね。だから、企業も成長してきたわけですよね。そして、社員の人もまたお給料増えてまた物を買うと。こういうスパイラルだったんですけれども。ということは、我が社ができなくて、よそもできないので、こんな状態っていうのはもう論外なわけですよね。っていうのは、売ればいい時もあるっていうのは、実は、成長している時はですね、もちろん、よそにないですね、右下を作れればですね、それはそれに越したことがないです。僕なんか車が好きなので、すぐ例が思い浮かぶのはですね、ホンダなんかがですね、排ガス規制に対して CVCC というですね、画期的なエンジンを作ったんですけども、他社にできないようなことをやったんですけども、爆発的にヒットしたわけですね。もちろんだからそういうのもありなんですけども、それをしなくても売れるよねっていうのが成長期のですね、戦略だったりするわけですね。何も右下にこだわらなくてもいいよね。ということは、成長と関係があるんだねっていうところなので、ちょっと整理していきたいんですけれども、そんなずっとよく見たことあると思うんですよね。一番端の方が導入期で、で、成長していって、最後右の方で成熟していくよね、というこういう図ですよね。そう、先ほどの、一番大きな話で日本という話をしたわけですけれども、ここだったら、みんな、同じものを作ってれば売れたよねっていうのはこの時期なんですよね。おいおい、一人ビジネスの話してるのに、昔の高度成長の話が関係ないよって、ちょっと思った方は、ちょっとこれを伝えてみてほしいんですね。ご自身がいるジャンル、もしくは隣接のジャンル、もしくはインターネットでも構わないんですけれども、ぐんぐんと成長しているような業種とか業界とかですね、時期とかってないでしょうか。ミニバブルみたいなんですね。 例えばですね、もう随分前ですけども、株式会社がですね、1000万積まないとできないっていうのが、一時期ですね、一円株式会社という時限立法になってですね、その後ですね、それも撤廃されて、1000万ということでなくなったと。こんな時期があったんですけども、その時って、そのつ、税理士さんじゃないですけど、会社ですね、司法書士さんとか行政書士さんがやるんですかね、ああいうのは。会社設立の時にですね、まあ、いろんなその書類とか手続きとかあると思うんですけれども、その手続きができる人は、我が事務所はよそにできない、特別の素晴らしい、手続きだけできますとかって言ってなくてですね、会社作りたいっていう人がいっぱいいるんであれば、ガンガン会社作ってあげたらいいわけですよね。ということは、その事業の、ミニバブルの時の乗ってる時っていうのは、右下をやらなくても、右上でも儲かるよねっていうふうに考えればいいということですね。ただ、日本の一番最初の大きい、高度成長もそうですし、今言ったような小さなバブルもそうですけれども、いずれ、成熟を迎えてですね、その後必ずですね、低成長になって、場合によってはその、バブル自体がついえて消えていく場合もあるし、というふうに、大体これはもうみんな知ってるわけですよね。だからこそ、新しい成長を作ろうね、みたいに言われるわけですよね。で、その新しい成長を作ろう、見つけようっていうのは、実は、この成長期型のビジネスモデルで、波にさえ乗っていれば、右上で稼げるから、稼げる業界、ジャンル、業種、業態を見つけて、そこでがっつり儲けようね、という発想なわけですね。ということは、人とすごい変わったこととかっていうよりは、それを見つけること、そして、うまくですね、降りることが大事なんですね。こっちに、下がっていく前に、ピーク前に降りる、その能力が必要なわけですね。ですので、このタイプで儲かりきれる人っていうのは、非常に少ないんじゃないのかなと思うんですよね。うまく乗ってですね、うまく降りれる人だけが儲かりきれるわけですから、大抵の人はですね、やっぱりこのだんだん、いつ、降り損なってですね、わーっと、低成長になってとか、その業界自体が消えてしまうみたいなところにですね、巻き込まれていくわけですね。で、巻き込まれないにしても、どういうことかというと、この低成長時代にはずっと続くわけですよね。そうすると、この低成長時代のマトリックスっていうのが、最初にお話をした、このタイプなんですよね。みんなと同じことやってるっていうことは、お客さんに利益持ってかれちゃうわけですよね。なので、一時ですね、この右上ビジネスをやって儲けるというのはもちろん認識してやる上ではいいんですけども、うかうかしてるとすぐにこっちのマトリックスに移って、利益はお客さんの財布に入ってしまいますよと。いや、慈善事業でお客さんの財布にですね、利益を残すことが私の使命ですっていう人はですね、それやったらいいかと思うんですけれども、そうじゃないとしたらですね、このことをよく認識して、今自分はどこにいるのかなと。で、このマトリックスを右行ったり左行ったり、これやるのもいいんですけども、そうするとですね、ちょっと考えていただければわかるんですが、成長ビジネスでみんなと同じことをやっていて、そして時期が来たら、バスになって、また次の成長ビジネスを見つけて、というこの飛び石経営というか、こういう経営をしていたら残るのは、まあお金は残るかもしれないんですけれども、右下の開発は何も残らないですよね。当たり前ですよね。みんなと同じことをちょこちょこやってるだけですので。で、まあ、それも認識した上で、分かってやるんだったらいいんじゃないですか。っていう意味でですね、この成長曲線と、マトリックスですね、お話しさせていただきました。で、とはいえ、僕がお勧めするのはやっぱり一人ビジネス型というのは、リソース少ないですし、時間も少ないですし、何でもできないですから、この天才的なですね、飛び移る経営みたいなのはなかなか難しいと思いますので、コツコツ右下を作っていくのがいいんじゃないですかね、っていうふうに、提案しているわけですね。で、実際僕は、まあ、その一人ビジネスっていうところに特化してですね、今、セミナーとかコースとかやってますけれども、セールスレターご案内ページなんかの一番上にあったのに書いてあるんですけども、日本で探しても西田光弘にしかできないセミナーをやりますと。いうのをですね、そこそこの高単価でやらせてもらってるわけですね。 と、そういうビジネスって、ここのできる型ビジネスと、ここですね。相手ができない型ビジネスですね。相手がいない型ビジネスの違いがあるわけですね。じゃあ、右下ビジネスっていうのは、どうやって作っていったらいいんだ？一筋縄ではいかないわけですよね。市場にどうしても出ていってしまいます。インターネットを使えばですね、それ市場に出ていってしまうということですので、必ず、前輪の集団暴力に合うわけですけども、その中で丸と丸をっていうのは、これは、差異を作るという考え方になるんですね。でもこれは一筋縄ではいかないわけですね。じゃあこの差異を作るっていうのは、どういうことなのかということをちょっとお話ししていきたいんですけども、先ほどですね、覚えてますでしょうか？レバレッジというのは、意識してかけるも、意識してないにしても、人とか、広告とか、借金とかすると、これはもうレバレッジなんですよと。レバレッジはかかってしまってるわけですよね。で、レバレッジってのは一体どういうものなのかっていうことをですね、ちょっとですね、整理してみたいと思います。レバレッジっていうのは、まあ、テコとかですね、まあ、わかりやすく頭の中にイメージすると、公園にある、切ったばっかのシーソーですね。ガチャンと力をかけると、乗っかっているものが高く飛ぶと。ということは、そもそも何かそこにないといけないんですよね。シーソーの片方に何も乗っかってないのに、片方に力を入れても何も、起こらないわけですね。少なくとも何かがあるから、レバレッジをかけると大きくなるわけですよね。100倍のレバレッジをかければ100になると。これがレバレッジの効果。まあ当たり前ですよね。別にビジネスの話とかって話じゃなくてですね。で、もしも単純に掛け算の話でマイナス1という何かがあれば、レバレッジは100になるわけですね。マイナス100。ということはこれがマイナスのテコということですよね。で、レバレッジはちなみに0にかけても、100かけても0なわけですね。というのが、レバレッジの、性質ですね。性質として理解いただければいいと思うんですけども、ということはですよ。ということはなんですが、最初のマトリックスを思い出していただきたいんですね。最初のマトリックスっていうのは、100が110、110が120になって、常に120と120で0じゃないですか。0にレバレッジかけても0ですよね。0にレバレッジかけても0。もしくは、相手が120で、もしかして自分が119かもしれないですよね。お客さんから見たら、同じようなことやってるように見えるんだけれども、お客さんから見たら、ちょっと向こうの方がいいと。ということは、マイナスですよね。ということは、マイナスに人を入れる。マイナスに広告をかける。マイナスに借金をすると、マイナス100になってしまうということですよね。なので、このプラス1が、ある時だけですね、レバレッジをかけてもいいし、かける、甲斐がある、かける意味があるわけですね。マイナスのテコには意味はないし、意味はないどころか危険というかですね、事業存続の危機前になってしまうし、ゼロにはかけてもゼロですので、労力とお金とですね、パワーの無駄なわけですね。ということは、1がなきゃいけないと。この1のことをですね、差異というふうに呼んでます。じゃあですね、その差異にレバレッジかけるんだったら、我が社にですね、さっきの120、120、110、110の話ですけど、差異はあるのかということなんですね。先ほどのマトリックスで言うと、写真とビデオがあるんですけども、一瞬間ですね、写真的に見て、いや、もうよそよりもすごい技術ありますよ、っていうふうに、MT ができますよ。そしたら、これは差異なのかって言ったら、差異ではなくて差別化ですよね。差異があるのかないのかって非常に分かりづらいんですけれども、その差異さえあれば、レバレッジはかけられるんですね。差異さえあれば。プラス1ですから。で、どうやってですね、その差異を判定したらいいんでしょうかということなんです。いやー、我が社にはですね、いい人材がいるんですね、とか、いやー、いい仕入れ先がありましてですね、とか、アメリカ直輸入のですね、なんとかかんとかですね、とかですね、もうよそにはないんですよ、とかって、いうですね、非常に主観的なのって差異なのかどうかさっぱりわからないわけですよね。お客さんから見たら、それから同業者から見たら、120と120の話かもしれないんですね。自分だけの主観かもしれないので、果たして差異っていうのは、あるなしっていうのは判定できるのか 逆に言うと、差異の判定もできないのに、レバレッジかけていいのかっていう話なんですね。マイナスもあるし、ゼロもあるわけですから、それを判定するのがダイヤモンドマトリックスです。長くずっとお話をしてきてるんですけども、差異を見るためには、一つ、たった一つの基準、付加価値で見ていこうよと。付加価値、まあ、粗利というふうに言ってみたらいいですね。粗利で見てみようよというのがですね、ダイヤモンドマトリックスの見方です。まあ、売上があって、100とか、まあ、1000とか1000万とかあるとしますね。と、そこに、何らかの変動費がかかりますよね。仕入れとかですね、なんかの、例えばロイヤリティフィーとかですね、パーセントとかそういうのがあって、それを引くとですね、そこに、粗利付加価値が出てくるわけですね。まあ、粗利率が8割です、7割です、5割です、いろいろありますけれども、粗利額が出てきますね。で、一人ビジネスで一人だったら、分母が1、それを2人でやってるんだったら2、3人でやってるんだったら3、なんでその分母が関係あるのかって言ったら、同じ売上、同じ粗利をですね、例えばじゃあ1億円やってる会社が2つあって、片方は1人でやっていて、片方は10人でやってるとしますね。どっちのはいい会社、強い会社、数字の面から言ったらですね、かって言ったら、10人でやってるのは雇用たくさんしてるからいい会社だよっていう、そういうですね、社会的にですね、良さそうなことは置いといてですね、今そういう話ではなく数字の話をしておりますので、数字の面から見たら、10人で1億っていうのは、1000万なんですよね。粗利100%の情報ビジネスみたいに、もう分かりやすくしちゃって。それを一方1人でやってたら1億なわけじゃないですか。ということは、そっちのビジネスの方がいいビジネスだというふうに、このダイヤモンドマトリックスでは考えるんですね。ということは、スタッフ数が大きな、ファクターになると。ということで、常勤の人数で割ります。常勤はですね、これは僕の考えとしては、まあ4時間、1日4時間、6時間以上で週4日で働いたらですね、まあ常勤と考えてみましょうと。それに準ずるですね、週に2日で、まあ3、4時間ぐらいですよっていう人が、1人いたら0.5、その人が2人いたら、1というふうにですね、分母をですね、当ててみてですね、割り算してみてください。そうすると、例えばですね、一人ビジネスで年収1000万を一人でやってると、年収でですね、ほとんど粗利みたいなもんであればですね、一人当たり粗利が1000万ということになるわけですね。じゃあ、3000万やってて、スタッフさんと2人でやってると。で、粗利がですね、まあ8割ぐらいだと。そういうことですね、3波の24ですね。で、スタッフさんと2人でやってるので、2400割る2なので、粗利が1200万になると。こんなような計算になりますよね。で、じゃあ、これで計算式が分かったんですけども、基準は何なんだっていうことなんですけれども、基準はですね、非上場企業、大きな中小企業をですね、考えたときに、非上場企業での粗利って、まあ、1000万ぐらいが平均、なんですね。1000万っていうふうに、驚かれたかもしれないんですけども、ちょっと普通に考えてみればわかるんですけども、どんな企業だってですね、スタッフさん、社員さんを雇えば、まあ、300万とか400万とか、月20万払ってボーナス払えば300万とか400万になるわけですよね。で、それに、諸係とか税金とかなんやかんやあるとですね、1.5倍から2倍とか、計算の仕方によっては2.5倍にしなさいなんていうのもあるわけですよね。そうすると、まあ、2倍としてもですね、300万の給料払うということは、600万円の粗利がないと払っていけないわけですよね。最低でも。そして、再度投資をしていって、成長していくとか、先ほどの1000万と600万の話で言うと、お給料しかまだ払ってませんから、その中からですね、会社の電気代とかですね、福利厚生費とかですね、交通費とかいろんなですね、販売管理費がかかるわけですね。それも、その1000万からお給料を引いた、諸係引いたところから払っていかなきゃいけないし、翌年の投資の部分を残していかなきゃいけないと考えると、1000万というのは全然大げさな数字じゃないんですね。で、大企業の場合、上場企業の場合は、さらにお給料高いですよね。大体がその大卒でとかですね、優秀な、人たちが集まってやってるわけですから、だいたい1500万ぐらいというのが平均になってます。と、僕らは、 一番小さな企業体でやってる、小回りが利くし、意思決定も早いわけですから、何千人とかってやってるところが1500万円を叩き出してるんだったら、率も大きい方が良くないわけですよね。成長率とか。小さい方が率が良くなるわけですよね。分母が小さい。ということは、一人型とか小さな企業は2000万は目指しましょうっていうふうに、考えてるんですね。で、例としては、武田薬品が、なんとですね、6、7000万ぐらいですね。で、僕らは2000万目指しましょうっていうのが、右下です。上場企業で1500万とかっていうのは、成長して、もう安定してですね、さらに今も成長しようとしているような企業をたくさん含めて、平均で1500万ですから、上場しようしたみたいなですね、下ばかりの時とかっていうのはぐんぐん伸びてる時ですから、あらりがその1500万どころじゃない状態で、成長して上場してきてるわけですね。なので、そこっていうのは、まあ、まさにですね、右下だからこそ上場できているというふうに考えると、右下は2000万以上というふうに考えるのが妥当かなというふうに、言います。で、各他の基準なんですけれども、まだまだ右下までいかないんですけれども、ライバルとですね、競争にあるようなこの右上ですね、まあ、1000万から2000万ぐらいの間と。で、VS というと、VS1 というのはこれ何かというとですね、1000万ぐらい超えるような、付加価値をですね、1年ぐらいやったっていうのは VS2 というふうに呼ぼうかなと。なんでならですね、まあ、1000万とかそのぐらい超えてきて少し忙しくなってくると、人入れちゃったりするわけですよね。そうすると、すぐにですね、これ、この右から左にまた戻っちゃうんですね。1000万を2で割るから500になっちゃうんですよね。ちょっとこっち側に戻っちゃうんですね。なので、1000万を3年繰り返すのはなかなかちょっと大変だなということなので、VS1 と VS2 というふうに分けています。で、この左側っていうのは、先ほど言ったように1000万を割ってしまう世界ですので、999万までというのを S というふうに呼んでます。そして、その下が I ですね。ここはまあ、企業で言うと、企業前の人の層というふうに考えていただければ分かりやすいと思います。で、今その差異差異というふうに言ってて、レバレッジをかけるかけないの話をしてるんですが、この S においては、レバレッジかけるもかけないもないよなということですよね。ここは、まだ起業したばっかりで、ここに丸とか×があると分かると思うんですけども、まだまだ自分ができなくて相手ができるというところでですね、頑張ってるわけですから、お客さんと関係を作って、たくさん働くというのはこの S の段階ですね。そしてそれを過ぎると、ある程度事業ができるようになってくる。要するにここに丸の列だったですね。できるようになってくるので、差異ができつつあると。そしてレバレッジをかける準備ができつつあるのがこっちの右側というふうに、言えます。ではですね、このダイヤモンドマトリックスを、活用利用してですね、ちょっとですね、起業していく時の、まあ、出世用じゃないですけれども、時間軸で見ていきたいと思いますね。起業前の段階があって、愛があってですね、起業するといきなり、まあ、いろんな意味でビジネスできない、ここにバスがあるんですけども、人が、相手が、できることのこういう世界に入っていって S で頑張るわけですね。そして1000万に近づいて超えていくわけです。で、ここでスタッフ入れたりするとですね、またこっちに戻っちゃうと。で、広告をしてライバルとか出てくるとですね、価格低下、利益低下とか起こってですね、やっぱりこっちに戻っちゃうと。で、頑張るんですね。でまずここの左から右に渡るのに3年ぐらいかかるよね、と。そして、ここでいろんなことをですね、トライアンドエラーして3年続くとこの VS1 に来るわけですね。で、ここで1000万、2000万ぐらいというのが3年あるので、で、さらにですね、質を高めていこうというふうにして、例えば、単価を上げていこうとかですね、回数を増やしていこうとかすると、人を増やさなきゃいけない問題とか、客数が増えていってしまうとか、サポートが増えていく問題とか、いろんなですね、あらりを引き下げる要因も出てくるんですね。と、ここでせっかく粗利があるんですけども、この VVS に目指そうとすると、やっぱりここで跳ね返されるんですね。跳ね返される。なかなかここ突破できない。なかなか突破できない。と、ここから VS2 から VS1 で3年。 そして VS1 からこの青の VVS に行くのにですね、跳ね返されながらですね、やっぱり3年ぐらいかかるわけですよね。そうすると、3年で、なんだかんだで10年ぐらいはかかるよね、と。もちろん優秀な人というのは世の中たくさんいますので、1年、これ4年、3年経って4年でここ、みたいな人もいるとは思いますけれども、それでもですね、そこからまた一人入れると、この2000万というのは下がっちゃうので、分母が増えますからね。と、こっちに戻りがちなわけですね。なので、この VVS で3年続けるとかっていうことまで入れるとですね、やっぱりここは、どう考えても10年スケジュールなんですよね。なので、ずっとご案内ページなんかでも言ってるんですけれども、10年を見据えて、今自分がどこにいて、どこに向かっているのかというのが分かればですね、打ち手というのが非常に明確になっていくんじゃないのかな。そんな風にですね、このダイヤモンドマトリックスをですね、活かしていただければなというふうに考えて整理しました。今ですね、ご自身はどこにいるんでしょう。ではですね、このダイヤモンドマトリックスを活かしたその経営戦略ですね、今のは全部理論なわけですから、理論を分かっても儲からないですから、どうやって実践に使っていったらいいのかっていう話をしていきます。一人ビジネス経営の場合はですね、例えば小さい中でどんどん回転数を、その分母が小さいから上げていけるというメリットがあるわけですが、どんどん大きくなっていって、たくさんですね、変わっていくこと、変えていかなきゃいけないことっていうのがあるんですけども、その中で、どれほど大きくなってもですね、変わらないことっていうのが、やっぱりあるわけですが、それは、ここに書いてある、作って売るっていうことですね。作ってでクリエイティブ、アイデアを出してですね、お客さんにこんなことしたら喜ばれるかな、というアイデアを出して、実際に、例えば、ものづくりしているところならものの形にする。情報販売しているのは、情報の販売の掲載にする。食べ物屋さんだったら、食べ物の一つの試作品にするっていう作るの部分がありますね。メイクしてくれるんですね。そして実際に売ってみるわけですよね。で、売ってみるとお客さんから何らかのフィードバックが来るので、うまいよ、まずいよ、良くないよ、良かったよっていうフィードバックが来るので、さらに、クリエイティビティを持って商品を改定、作っていく。新しい商品を作ってもいいですし、それからそれを再度作り直してですね、再度お客さんに提供するというのもいいですね。これは何千億円、何兆円の企業でも一緒ですね。作って売ると。では、この何兆円の企業でも、年収1000万円の企業でも一緒のことが、各ステージでどんなふうに関わってくるのかっていうのを、ちょっとですね、お話をしていきたいと思います。僕がですね、開放してコアというのを出しているんですけれども、コアというのは、その核とかですね、自分のですね、今一番本当にやりたいことというか、もともともっと生まれた提供すべきなんか、何か、みたいな、非常に曖昧模糊としたことなんですけども、そのコアとの関連性と今の商売のですね、あれ商売の基本サイクルと言いますけれども、各ステージごとのですね、取り組み方についてですね、お話ししたいと思います。まずですね、ここの S がありましたね。S は、そもそも、まだ、自分ができなくて、人ができるところにいるわけですから、そもそもいろんなことを発想して作って売るという、この両稽古を積んでいかなきゃいけないわけですね。この、作って売るを、3ヶ月に一遍年間4回やる人とですね、月に一遍12回やる人と、週に一遍50回やる人と、朝晩も含めて100回やる人だったら、この中でどれが一番成長成功しやすいかって言ったら、もちろん100回、50回とたくさんする人が、うまくいくわけですよね。で、それを市場に出ないで、単純にそのお客さんに役立ってもらいたい、喜んでもらいたいということで、頻繁に例えば、営業的なことで人に会うのがお仕事がですね、あって、作ったクリエイティブしたものをお客さんに見せて販売してというのを、たくさん繰り返せばいいんですね。なので、大量行動ですね。大量行動。僕みたいにインターネット型のビジネスをしているんであれば、 新しい商品を作って、メールマガジンとかメールを持ってですね、こんなのできましたよっていうことをどんどんお客さんに伝えていく。これが大量行動ですね。作って作って売るをまだまだ上手じゃないんですから、たくさんやると。そしてそれを市場に出ていかないで、関係性の中で繰り返していくっていうのがですね、まずは S の段階ですね。そして、S から VS に行ってですね、この右側の列、ここは自分のところが丸だったからできるようになってきていると。できるようになってきているフェーズなんですけども、ここでも基本は作って作って売るわけなんですけども、ある種こっち側のですね、S はまあ言い方悪いですけども、下手な鉄砲を数打ち当たるやみこもなわけなんですが、だんだんですね、上手になってくるので、上手になってきたら、お客さんに値上げをしてみましょうということですね。値上げして販売していきましょうということです。なんでこういう値上げが出てくるかというと、ここって競争市場、競争マーケットですよね。で、僕らが行きたいのはこの右下に行きたいわけですから、お客さんに値上げを言って販売してみるんですね。と、自分の差異があるかどうかは数字での判定の他もう一つが、値上げをしてお客さんにですね、なんでと。どうして値上げするのって聞かれたら、もしくはその類のことを言われたら、嫌とかですね、嫌だとか高いよ、やめてよ、っていうようなことを言われるということは、お客さんの中でですね、あなたをですね、市場化してるということですね。他にもあなたのような人がいるのに、なぜあなたは値上げをするのと言ってるわけですから、ということは、まだまだ、自分の実力は、ここの右上にいるんだな、ということで、それを確かめるためにですね、必ず値上げをしてみていただきます。そして、値上げをするとですね、値を上げた分ですね、クリエイティビティを高めて、それに見合う商品を作らないと、お客さん怒りますからね。そして、売れなくなりますので、値上げというのは結局、この作って作って売るのを、高回転で回転させていかなければいけなくなるわけですよね。そして、中には値上げを、うん、分かったよと言ってくれる方もいらっしゃるので、そういう人たちと商売を続けていって、数も増えていけばですね、単価あらりが上がって、利益も上がっていくわけですから、と、だんだんこの右下、VVS に2000万に近づいて超えていくわけですね。そうするとずっとお話をしているように、ここはですね、差異があるわけですね。再生があると。と、レバレッジをかけてもいいし、要するに、広告出して広げていってもいいし、人を入れてもいいんじゃないの？もし、適正なですね、利益が取れるようなビジネスモデルができたんなら、借金をしてもいいんじゃないの？っていう選択肢があるということですね。ここにいてここにいる間はゼロとかマイナスなわけですから、レバレッジの選択肢がないんですが、ようやくここで選択肢が増える。そうすると、お客さんがですね、市場からさらにレバレッジをかけて、変わってくるので、また商品を作って、また作ってお客さんから、フィードバックをもらってというのを回していくわけですね。違うマーケットに、足を踏み入れていくわけですので、また作って作っていくと。これがですね、各ステージによっての、商売の基本戦略、基本サイクルの戦略の違いですね。そしてもう一つ大事なのが、今お話をしていたことの、値上げをする、大量行動をするということと、自分のコアとの関係ですね。僕らには僕らの何か役目があると思って、ビジネス、企業、本当にやりたいことっていうのをやっていきたいなというふうに思っているわけなんですが、とはいえ最初は事業として成り立たないとですね、絵に描いた餅とかですね、まあ、それじゃあビジネスにならないので、最初のうちはとにかく関係を作って自分のできることを提供してですね、お金を頂戴していただくといくわけですね。そして、率より量を集めていくと。そして、値上げに行って選択して、こういう同じですけれども、これをなんでコアの中でこういうネーミングにしているのかをですね、ちょっとご説明したいと思います。ここは起業前なんですけども、ここは愛ですね。インパーフェクトというふうに書いてるんですけども、インパーフェクトというのは、不完全とか不純物を含むというような意味なんですね。ちなみにもともとこのですね、SVS というのはですね、ダイヤモンドの、一つの基準の中のクラリティというのがあるんですけども、そのクラリティの中の、ランクなんですね。ダイヤモンドっていうのは天然の、石ですので、その中に不純物が混じってるわけですね。ゴミみたいなものが。その不純物が、混じってるよっていうのがこの愛です。 そしてその不純物が S ですね。スライトにわずかに、この I に比べればだいぶ減ってわずかにインパーフェクト。でも不純物まだあるね。っていうのは S です。そして、very slightly 非常にわずかであるけど imperfect。本当にちょっとなんだけど、不純物あるね。っていうのがこの VS ですね。そして、それがさらに very very 非常に非常に slightly で、不完全だと。もう本当にちょっとだけ、不純物あるね。というのがこの VVS なんですね。で、ダイヤモンドはさっきも言ったように、不純物があるのが、天然であるという証拠なんですね。100%クリアにならないそうなんですけれども、これはコアでも同じ道順をたどっていって、お勤めの時っていうのはやっぱりですね、いろんなその自分のやりたいこととか方向性に関しては不純物いっぱい含んでるんじゃないのかな。そして起業することによって自分のやりたいこととか少なくとも得意でできることで、お金を頂戴していくので、だいぶですね、愛よりは不純物が減っていくと。ただ、大量行動していって、いろんなですね、意に沿わないこととか、こんなこともやんなきゃいけないのかな、というようなこととか、たくさん巡り合いながらですね、自分の解とか不解が分かっていくわけですね。そのプロセスで、自分の本当に行く方向というのが分かってくる。その頃に、量が増えてくるので、この右上に移るわけですね。で、右上に移ると、選別する余裕が出てくるわけですね。やりたくないことを、やりたいことということで、やりたくないことを、切っていくこと、お客さんをクビにすることができるわけですね。そうすると、その一つが、まあ、値上げなんですが、ここでさらに VS でベリースライドになってくるわけですね。非常にその不純物が少なくなってくると。不純物というのは自分のコア、核、本当にやりたいことというのが、事業に含まれる、不純な嫌なことというのが減っていくということですね。そしてそれを同じように絶え間の努力を続けていって、ここに線があって跳ね返されてまた努力していくと、ベリーベリースライトリー、本当に非常に非常にわずかで、もう不純なその嫌なことみたいなこととか、本当にやりたいこと以外のことというのがもうなくなっていくわけですね。僕もこのプロセスを経て、今、まあここにおかげさまでいてですね、本当に自分の意に沿わないことでは、もう本当にやらないと。やらないとかやらない、やるとかやらないとか、そういう選択以前の問題で、そういう、選択にすら出会わないですね。もう、自分のやりたいことだけ今やってるという状態ですので、ここに行くのがですね、一つの事業の目的なのかなと。で、大きな企業になればなるほど、単純にですね、社員という関係者、それから社員の家族という関係者が掛け算でいて、その関連会社の、そこの社員さん、その社員さんの、家族の方というですね、もうどんどん関係者が増えてくるので、ビジネスと自分のコア本当にやりたいこととか、行きたいこととかっていうのは、もうほとんどすり合わせ不可能になっていくわけですね。事業としての成功だけを見つめていかなきゃいけなくなるのが、組織型大きな事業のですね、まあ、宿命かなと思うんですが、一人ビジネス型の場合はですね、まあ、多くの方は家族の方はまあいらっしゃって、少ない、本当に少ない、大企業に比べればですね、少ないその事業提携者、パートナーたちとのビジネスなわけですから、自分のコアの判定が非常にですね、ビジネスと連動しやすいのであれば、自分のコアに正直にこの VVS に向かっていったら、いいんじゃないでしょうか。っていうのがですね、この VVS を目指す、これも一つの理由です。で、じゃあですね、その VVS を目指していくのにですね、一度これちょっと整理をしてみたいんですけれども、最初のうちというのは、スライトリー、インパーフェクト、まあ不純物はちょっと多いねっていうところなんですけれども、ここっていうのは、ビジネスにおいて、まあ、ここでバツでですね、相手が余るということで、バツで、まあ、ビジネスでまあできない状態で頑張ってるわけですね。当たり前ですよね。何度もそうです。スポーツでも始めたばっかりできない状態で頑張るわけですね。そして、頑張ってこの左から右に移っていくと、なんかちょっとできるようになるわけですよね。でもまだちょっとできるようになったぐらいなわけですね。で、できないからできるように移って、ようやく、まあ、儲かるようになってきたなと。で、そうするとさっき言ったように、ここ3年ぐらいかかるわけですね。まあ、場合によっては5年とか。そしてここで3年と。3年から6年とか時間経つとですね、まあざっくりと5年を挟んでですね、事業に飽きてくるわけですね。 隣の芝生が青く見えてくるわけですね。なんかこのままでいいのかな、起業したけど。この先ずっとこれっていうのはご自分の事業ですね、を続けるのかなとかですね、いうことでですね、だんだん飽きてくるし、不安にもなってくるわけですよね。悩み出すわけですね。ただその時に、実はここで上がったような気分になってるわけですよ。それなりに稼いでるんで。でも、さらにもう一段上があるということを知らないので、飽きて何をするかって言ったら、違う業種とか業態にですね、手を出すんですね。ビジネスとしてのクリエイティブな部分っていうのが、まだまだここのですね、VVS に向かう道のりにあるのに、ついつい飽きてですね、横道に行っちゃうわけですね。そうするとどうなるかっていうと、せっかくできてたのに、横道に行って隣の芝生に行けば、またできるに後戻りしちゃうということですね。そこそこの企業でですね、スタッフさんがいて、社長はですね、陣頭指揮だけで誰かにそのできないことをさせるというのだったらまあいいですけれども、一人ビジネス経営、一人型ではですね、資産が非常に限られてますので、その限られた資産でできないところにちょっかい出すとですね、選択と集中の逆になってしまいますので、本業にすらですね、影響が出ていってしまうというのはですね、この自分のコアと、それから自分のできる、できない、それから飽きとの関係ですので、今、自分がどの状態にいるのかなっていうのも、数字も含めてですね、ちょっとですね、冷静に判定してみたらいかがでしょうかっていうのですね、このダイヤモンドマトリックスの、提案です。そして、そのできる、できないの判定の時に、ぜひ頭に入れておいてほしいのが、この3つです。今まで自分は何屋さんやってきたんだろうな。今自分は何屋さんなんだろうな。じゃあ、これから何屋さんやるんだろうな。僕の場合、起業した時は、今まで、保険屋さん、そして、今パソコン屋さん。これから何やるの？パソコン屋さんをやってきます。って言って2年3年だったんですね。そして、やはり2年3年というところで、だんだん飽きてきてですね、隣の芝生を見始めて、コンサルタントみたいな、サポートみたいなことやりたいなっていう時はですね、この今まで、パソコン屋さん、そしてまだ決断してない今パソコン屋さん、これから何屋さんやるの？コンサルタント屋さん。と、ここで分断してるので、このマトリックスで言うと、この左に戻っちゃうわけですよね。今まで積んできた蓄積っていうのは、チャラになってしまうわけなんですが、それを認識してやるんならいいんですね。認識してやればですね、選択と集中で、少ない資源をですね、集中すればいいだけのことですので、もう認識してないとですね、両方やろうとするわけですね。なので、ぜひですね、今自分は何屋さんで、何屋さんで、これから何屋さんをやっていくのかと、いうのをですね、よく理解していただければなというふうに思います。そうすると、この何屋さんのケースっていうのが、いろんなのがあるので、ちょっとこれを知っておくといいのかなと。何屋さんの数々の例と。物販やってる人がですね、なんか、もう、物販のあらりっていうの大変だから、情報やりたいよ。っていうのをですね、これは、せっかく物販という中でやってきた、できるですね、情報というできないのに、押し戻されちゃうということですね。その逆もしっかりです。情報ばっかりやってきた人はですね、情報ばっかりに飽きて、物を売ってみたいなと。手に触れるもんがいいんじゃないかと言い出すわけですね。以下、ほとんどその逆も全部ですね、同じ、あるよ、ということですね。得意なことから本当にやりたいことに移ろうと。得意なことやってればですね、それなりに儲かるのに、これ飽きてきて、人生をかけて転職だとか言い出すわけですね。と、これも、同じですね。左側に押し戻されてしまうと。本当にやりたいことから得意へと、まあ、これはないでしょうね。成功者に意外と多いのが、まあ、飲食の人を別にしてですね、飲食に手を出そうとするわけですね。これもですね、まさに左側ですね。店舗のない人はですね、店舗あるビジネスに乗り出していく。逆もそうですね。店舗ある人はですね、店舗なしビジネス、インターネットビジネスになっていくわけですね。店舗ある人の、販路の一個として、開発していくインターネットとまた違う意味での店舗なしのインターネットですね。そういうケースの場合はですね、まさに左側に押し戻されてしまう。それから法人相手に B2B やってるのに、個人相手に B2C やろうかなとか、その逆もですね。 個人相手ばっかりずっとやってきているのに、法人の方が上身であるな。それでも左側に押し戻されているんですね。実業から企業と。例えば手を使ってですね、飛び回るようなパソコンサポートみたいなことからですね、コンサルタントみたいな情報を売ってるような虚業ですね。こういう虚業に行こうとする。これもですね、左側に押し戻されてしまうんですね。その逆もしっかりですね。もう虚業ばっかりやっていい加減、もう嫌になったよと、疲れたよ、飽きたよという人がですね、自分の体に汗かいてどうのこうのとかって言い出してですね、実業に行こうとする。こんなのもよくありますね。それからコンテンツメーカーから回ってきた。コンテンツメーカーというのはですね、その技術者というか、職人の方ですよね。何かものづくりをするのが得意な人がですね、営業、マーケティングに行こう。ね、これはもうまさにですね、今まで培ってきたことを、リセットして左側に行こうっていう、行為ですね。それから、今までずっと営業旗にいた、営業畑にいた、マーケティングにいたのに、何かこう、手に職をつけてなんかものづくりしたいみたいなことがあるとですね、これコンテンツメーカーに行ってしまうので、これも、左側に押し戻されてしまう。僕なんかの場合はずっと営業職10年代やってきていたのに、自分はコンテンツメーカーだなということでですね、ずっとずっとですね、その、教材を作り続けてですね、3年5年とやり続けてきた。なので今は自分を、何屋さんっていうふうに評価すると、やっぱりコンテンツメーカーなのかなというふうに、自分を評価しているわけですね。なので、ご自分が一体何屋さんなのかなっていうふうに現状認識をして、そして、じゃあその現状認識の中でどこに向かうのかと。現状認識さえしていればですね、選択と集中なのか、分散しているのか、自分でわかると思いますので、まずは現状認識が大事だということですね。で、それがわかればですね、早々ですね、左側に戻ってまでやろうというふうにはしないと。と、通常はそのできる中でですね、まだまだやることあるよねっていうことに気づかれる方が多いんじゃないかと思うんですね。先ほど出たその5年挟んで飽きるみたいな話の中で、でもよくよく考えてみたらですね、左側に行ってもですね、自分はできないスタートで、周りにはですね、もっともっとできる人がたくさんいると。それをやるよりは、まだまだやってないことがある。今いるのは右の上っていうことは、みんなができるところにいるわけですよね。そうですね。市場なわけですから。みんなができるし、自分もできる程度のことで、まあお金を稼いでるってことで、まだやってないことたくさんあるよねっていうことで、右下を目指すと、これはあなたしかできないになっていくわけですね。そうすると、先ほどの赤枠っていうのは、縦でできる、できないの、行ったり来たりっていうふうに書いてたんですけども、そうではなくて、右上に行った人、ポジションした人はですね、上から下、市場主義から資本主義っていうふうに書いてあるんですけども、ライバルのいない世界はどこかということをですね、常に探し続けるということなんですよね。で、これは、市場主義と資本主義と書いてあるんですけども、一般にですね、資本主義って市場主義だというふうに思われてるんですけども、実は違うんですね。市場主義っていうのは競争の社会で競争させて、より価格調整をしてみたいなそういう世界ですけども、資本主義っていうのは、ライバルとかってないんですね。資本を投下して、その資本を投下した分に対して、どんだけリターンするのかっていうのは資本主義なわけですから、でその資本主義のためにはですね、あらりアットマーク2000万がないとですね、リターンが出てこない。つまりレバレッジのかけがいがないわけですよね。プラス1がないんです。プラス1があればですね、資本主義ですから、資本さえあれば、その資本は、レバレッジで増幅していくわけですよね。これが本当の意味の資本主義なので、2000万に行けばですね、その資本に対して、自分で調整しながら、レバレッジをかけていく。なので、やっぱり事業家としてですね、少しずつでも大きくしていきたいということであれば、この10年の、手段の中でですね、右下を目指すっていうのが、いいんじゃないのかな。そうすると、ベリーベリースライティングということで、先ほど話したコアの部分でもですね、自分も本当にやりたいことをやって、おかげさまでお金も頂戴していって、そして、 レバレッジというか、その成長のチャンスもあると。これすごく素晴らしいんじゃないのかなというふうに思ってるんですね。で、一方ではなんですけども、なぜ VVS を目指すのかというのは、もう一個お話があるので、そろそろこれでですね、お話が終了に向かうと思います。僕がですね、いろんなホームページに書いてるんですが、ページに書いてますけど、大切なことは何？人生で大切なことは何？って考えたときに、これは僕の定義ですけど、大切にしたいことを大切にしたいときに、大切にできることっていうのが、僕は大切なんじゃないのかなって思ってるんですね。大切にしたいことってたくさんありますね。自分自身のことも大切にしたいこと、それから家族、家族の中でも夫婦、親、兄弟、子供、いろんな大切にしたい人がいますよね。それから友人、友人の大切にしたい何かありますよね。それから守らなければいけない資産とかお金とか、こういうものも大切にしたいものですね。それから、健康、こういうのも大切にしたいことですよね。もしかしたら、教養とかですね、勉強とかそういうことも大切にしたいことかもしれない。それから、地域での人間関係、社会関係というのを大切にしたいことかもしれないですよね。こういうのをですね、大切にしたいなと思うときに、ちょっと考えていただきたいんですけど、いつまでも左上にいて走り回っていたときに、できるかなって想像してもらいたいんですよね。子供が運動会なんだけどな。いや、そのうちお客さんで、旅行に行きたいんだけど、いや、3日連続で休むなんて、右上にいてですね、市場の競争に絡め取られているとしたらですね、大切にしたいことって、なかなか大切にしたいときにですね、大切にできないんじゃないかと思うんですね。大切にしたいことを後回しにして大切にすることは、可能性としてはありかと思うんですね。まあ、後で、1ヶ月後とか。でもそれを大切にしたいときにできるのがですね、実は、右下の状態だと思うんですね。なぜなら、本当に自分のやりたいことしかやってないし、そういう意味ではいいお客様にも恵まれますし、その上、収入が増えるので、所得も増えると。とか、処分所得が増えるので、大切にしたいことを、やれる選択肢も増えていくわけですね。すると、VVS を目指す意味っていうのは、事業家としての達成意欲とか、社長経営者としての、できる加減をですね、証明したいとか、そんなこともたくさんあるかもしれないんですけど、もう少しですね、人生という意味で遡ると、自分の人生充実したものにするためにこそですね、右下を目指すべきなんじゃないのかな。僕は本当にべきっていう言葉はほとんど使わないんですけども、企業、事業をやっているんであれば、右下は目指すべきじゃないのかなと僕は思っています。それが、この大切な言葉をですね、実践できるから、僕はそんなふうに思ってますので、もしあなたも共感するんであればですね、1年、2年って話じゃないっていうのは先ほどしましたので、5年、10年かけてですね、右下を目指してみたらいかがでしょうか。というのがですね、このイントロダクションでの僕の提案です。さて、まあ、こんだけ理論をですね、さらにいろいろお話ししてきて、実践でこんな風にしていけばっていう提案をしてきました。で、頭ではね、きっと分かったよなっていう気もすると思うんですけど、でも、実践になかなかこれ、活かしづらいと思うんですよね。売り上げ上げるんだよね。でも、利益増やして、安定、成長、こういう矛盾ってすごいたくさんあるんですよね。と、それって、非常にですね、大変なんですけれども、この矛盾の、解決に向かうことだけがですね、唯一ですね、事業成長の道なんじゃないのかなっていうふうに思います。成長しないで、なんていうんですかね、ずっと10年、20年、街にある八百屋さんとか、ありますよね。何屋さんでもいいんですけど、そういうのもありようですので、それはそれでありです。でもそうではなくて、企業、事業をやっていて、少しずつでも成長していきたいな、なんていうふうに思いつつ、上に書いた4つをですね、矛盾を解決していくとしたら、これなかなか一人でやるの大変なんじゃないかなと思います。結構しんどいし、まずそもそも飽きるし、もうめんどくせえなとか思って諦めたくなると思うんですね。僕は非常に粘着質で、 まあ、一人ビジネスなんて言ってるぐらいですから、一人でやるの好きなんですけども、多くの方は、ね、そうじゃないと思いますので、今回のイントロダクションを聞いてですね、まあ、現状を認識したこととか、なんか方向性が分かったとか、それからこう自分がですね、今すべきことが分かってきたよと、いやいや、それ以前に分からないっていうことが分かったよとか、いろいろありかと思うんですけども、こういうことってさっき言ったように、3年3年とかってやってるので、この教材を聞いてですね、OK、じゃあ分かりました、頑張りますって話じゃないというふうに理解していただければ、僕は本望なんですが、そうすると取り組みとしてはですね、継続的に取り組む必要があるよなって思ってるんですね。なので僕は3つのコースを用意しています。まあ、売上を上げて事業を良くするっていう、まあ、目的がまああるんですが、そのためには商売の基本サイクルのああいうの具体策なんですけども、あの具体策をどんどん回していく、設計するっていうのが一つのコース。そしてもう一つが、そういう、具体策ばっかりやってるとですね、コンセプトとか概念のことが見えなくなってくるので、そういう具体策はあえて扱わない、そういうコース。それからもう一つは、先ほどの高度成長がどうのこうのとかですね、日本がどうのこうのとか、世界がどうのこうのみたいな話っていうのは、実はですね、ビジネスに3年、5年、10年という中では関わってくる可能性が高いんですね。でもそれは、後から一夜漬けで勉強して試験みたいにはどうにもならないんですね。毎日とか毎月とか、いつもの中の努力が意外と必要な部分なんですけど、そのためには、ビジネスから離れなきゃいけないんですね。なので、ビジネスから離れて学んでいくコース、この3つのコースを用意してますので、VVS、右下をですね、まあ目指したいな、もうその前にそもそも VS 行っときたいな、そもそも S でなんとかですね、事業として成り立たせたいな、で、いろんな、それぞれの、方向性が、明確になったと思うんですね。そしたら、まあ、ダウンロードページの中に、3つのコースというのがありますので、そちらを、ご覧、ください。そうですね。確かここのクリックでもいけるんじゃないのかなと思いますけれども、ダウンロードページからですね、ぜひですね、その3つのコース見てみてください。いや、長くですね、お話を、そしてだいぶ駆け足でですね、お話をしてきましたけれども、お話の内容的に、さっきも言いましたけど、一回聞いて OK って話じゃないのは、そのこと自体はご理解いただけたと思います。iPod でも iTunes でも i なんとかでもいいのでですね、そういうのに入れてですね、ぜひ何回も聞いてみていただけたらなと思います。最後にですね、としてなんですけども、このですね、ややこしいダイヤモンドマトリックスなんていうのをですね、まあ、手に入れていただいて、僕もですね、ずっとずっとその右下というふうに考えているものとして、少しでもそのレターから共感してですね、手に入れて、聞いていただいたことに、熱くですね、お礼したいと思います。で、冒頭も申し上げましたけれども、今時代、さらにですね、僕が始めた2002年頃よりも、本当に一人型というのは際立ってきていると思います。ずっとご覧になってきたこの、メソッドというか、理論体系っていうのは、何兆円、何十兆円、何十兆円が日本はまだな、兆円企業ですね。兆円企業の、経営に携わっているコンサルタントから、直接指南を受けてですね、自分の一人ビジネスにさらに置き換えながら5年ぐらいかけて練り込んできたものです。ですので、そもそもどんなサイズの企業にも必ず適用する部分があります。それから、いくつかの部分においては、一人ビジネスだからこそのですね、言い回しなんかもありますので、この、まあ、案内に共感して、手に入れてくれた方にはですね、多分10年ぐらいのですね、指針にはなると思います。で、ビジネスですね、本当に盤石にしていきたいな。で、ご自身のビジネスがですね、盤石なものになっていけば、すごく嬉しいなと思います。長い間聞いていただきまして、どうもありがとうございます。それでは、いつかですね、コースでお会いできたら、さらに嬉しいなと思います。ありがとうございました。